深く何時らを敬もうあえて共慢せずゆえんはいかん。何時ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、華義生の、華義生の、66ページね。持ってない人は聞いといてくださいね。66ページの61番ね。はい。一つ、居住の僧も音楽の僧もいずれも真力志は同じかるべきゆえに、無縁の慈悲たる仏の五大観を申しながら、恩言遍波あるべからず、善悪につけて問答中のことをば、俗の一思を思うがごとく、顧みんことしかるべきなり。ただし、気類不動なるがゆえに、仏法の義理を歪み、または本事の恨みを含まんやからありとも、なお格のごとく歪むやからの都がを不憫に思わんこと、仏上人の御内証に相かなうべきか。ただし釈仏も慈悲なるがゆえに、人の都がをも免ずべからず、よくよく教訓あるべきことなり、不思議にありあう。世事の不事をも、ことのかけん人を元となして、小不事をもなさんこと、最もしかるべし云々。無縁の慈悲とは、自分と何らの縁のないものにも及ぼす慈悲、仏の真の慈悲であります。気類とは、気根、小類のこと、すなわち人の根性。歪みとは曲がりねじけること。不事とは助け保つことで、今の給料または不浄料等の意であります。昔我が本山では、一人不事は月に白米一等五升とされておりました。あり合うとは、裕福のこと、金持ちのことであり、ことのかけるとは生活に困ること、貧乏のことであります。本山に居住しておられる僧も、地方末寺の僧も、信心や仏様に仕える志は同じであります。無縁の慈悲を保たれる仏様のご代理をなされる薬僧たちは、心素恩言と偏波の心を持ってはいけません。末底において、あるいは信徒において、その行為が善につけ悪につけ、親が子供を見守るように、おおらかな気持ちで見守ることが大切であります。人はそれぞれ根性がまちまちでありますから、ある者は本州の教義を曲解したり、または感情の行き違いから本山を恨むようなものなどがあっても、これらのねじけた心の人々の罪とがを哀れに思う心が、大聖人様の慈悲の御心に相かなう心であります。しかし、釈仏は慈悲の上から現れた行でありますから、 人の非行はそのまま許すのではなく、よく教訓しなければなりません。また物質の面においても裕福なる人が世間的の援助の目的で生活に困っている人に対して少しの援助をなすことも結構なことであります。この信仰におけるところの考え方と、それから生活における考え方っていうものの、このすり合わせっていうか融合っていうかですね、そういうことをこの、まあ、述べられているわけなんですね。今日はですね、この節分ということで、節分というのはこの1年に、春夏秋冬という4つこの節分がこの暦の上に、あります。で、この、立春、立夏、立秋、立冬ですね、その前の日ということをこの節分というふうに言うわけですね。ですから春の節分、夏の節分、秋の節分、冬の節分というふうにこのあるんですけれども、特にこの春の節分はこの旧の正月をこの迎える、つまり旧でこのものを考える土地においてはですね、今日が大晦日ということになりますね。ですから、春のこの節分ということが特にこの大事にこの捉えられてこの来たということなんですね。で、なぜこの春の節分というものが大事かというと、この冬のこの寒さというものからこの春に向かう成長の時ですね、成長の時、この成長するということがですね、この、まあ、子供がどんどんどんどんこの大きくなっていく、この成長していくということは、このすごい、このいいことなんですけども、だけども、成長するということはですね、その体がこの痛む、そのことでもあるんですね。つまり今までのこの体っていうものを壊してその大きくなっていくというわけですね。で、それからその年取っていく人はその壊れてこの老いていく、病気になると。つまり一番この春っていうのは成長の時なんだけども、変化の時ですので、その体もこの痛みやすいと。ですからこの峠を越えるとこの一つ長生きするということが、この昔の人たちはこの体験的にこの肌でこの分かってましたから、ですからこの春のこの節分、これを越えてそこでこの寝込んでしまうか、そこでまた一つ年を取ってこの飛躍していくかということで、この非常にこの節分ということをこの大事にこの考えたわけですね。で、私たちが正月を祝うように、この正月を祝うということのこの前日ということがあって、その古い年に感謝をし、そして新しい年にですね、この希望をこの抱くということで、この節分を大事にした。だからここで要するにこの自分にとってその災いというものを何としてもここで退治をこのしておきたいというふうに考えて、この鬼をね、鬼を持ってきたわけです。鬼をね、鬼、鬼っていう字は本当にこのなんていうんですかね、いい方にも悪い方にも使われますよね。本当に不思議な字ですよね。これで魂っていうことになりますよね。からこっちに 魅力、このあの人は魅力があるねという時使いますね。あの人は魅力があるねって、魅っていうには鬼が入ってますからね、いいか悪いか分かんないね、魅力があるねっていう時にね、そういうふうにして非常にこのいい方にも悪い方にもこの使われるわけなんです。それは鬼っていうのはですね、そのなんかすごく悪いイメージでこの考えられてるんですけども、ウシトラのこの方角時刻っていうのに、その鬼っていうもの、鬼門っていうものがあるんだっていうことをこの言いますよね。でウシトラっていうところに鬼がいるということはですね、鬼は牛と虎の格好をしているということなんですね。牛の角が生えてて虎のパンツを履いているということで、その牛と虎で鬼っていうふうにその人間がこの想像上この作ったわけなんですね。まあ昔の人はうまいね、本当にそのパンツなんかなかったふんどしの時代にその虎のパンツを作ったっていうのがそのなんかわかんないんですけども、牛と虎の格好をさせてこの鬼をこの作ったということなんですね。で世間では鬼はみんな嫌がって鬼門だ鬼門だということで、家を建てるとですね、炊事場を作っちゃいけない、便所を作っちゃいけない、風呂を作っちゃいけないとかいうようなことを言うんですけども、風呂や便所がない家はないわけですから、だから何もそんなことを気にするこの必要はないんですけども、そういうふうにみんな 方角でそのものをこの考えよう、縁起を担ごうというふうにこのして、それで、のり巻きまでこっちの方向に向いて食べるといいとかいう話にこのなっていくわけですよね。いやー本当にねびっくりしたんですけどね、今年ね正月前にね、ローソンに行ったんですよ。コンビニね。そしたらもうね、こののり巻きのね予約受け付けましてそのパンフレットが置いてあるんですよ。びっくりしましたね。年明ける前にもう節分ののり巻きの話をしてるんだと思って、すごいなと思ったのは思ったのと、それを取り上げてみたらですね、清水寺でそのローソンの海苔巻きは清水寺で海苔のそのご記念をしてもらっていると言うんですよね。じゃあ海苔のご記念をするお寺っていうのはどういうお寺なんだろうと、バカじゃないかなと思ったんです。海苔の外側の海苔のご記念をして、椎茸や人参や卵はどうなってんだと、米はどうなってんだと、海苔だけ食べるわけじゃないじゃないかって思ったんですけど、それを頼みに行くローソンもローソンだけども、それを受け付ける清水寺も清水寺なんだなと思って、備えるんだったら海苔巻き全部備えなきゃいけないじゃないかっていうふうに思ったんですけど、まあ清水寺に限らずですね、この石寿司さんであるとかですね、この西条稲荷であるとかですね、そういうところでですね、そういうことを平気でこのやって、でそういうものだとその自分が幸せになれるんじゃないかと思って、また買う人がいるから、その作る側売る側もですね、そういうことをするんでしょうね。どっちもアホですよね。どっちも海苔をこのご本尊のところに備えてそのお参りするっていうお寺もその、バカじゃないかなと思うんですよね。海苔臭くてしょうがないよね何を考えてるのかわけわかんないことをやってるなと思うんですけども、そういうようなこの感覚、この何しろ鬼をこの退治したいというふうに思うんですよね。で日蓮召集は そういうところに鬼がいるとか災いがあるとかそういう方角がどうだとかいうようなことは全くなくて、皆さん方にいつも言うように日蓮召集では節分の時には福は内しか言わないと、鬼は外ということは言わないと。福は内ということは、福っていうものはそういうふうにこっちの方角にから福が来るんだっていうんじゃなくて、我々の命の中に一番の福っていうのは南無法蓮華経の仏の命なんだと。この仏の命っていうものが自分のこの命っていうものの内側にその備わってるんだということを、この世間のこの民族信仰というか、そういうその縁起を担ぐところのそういうこの行事というものに重ね合わせて、日蓮大聖人様の南無法蓮華経の教えは世間でやってるようなその節分の意味とは違うんだよということのこの問題定義をするために、その福は内ということを言って、地獄が鬼畜生の命というものを対立するんじゃなくて、地獄が鬼畜生の命という鬼の命というものを持ったまんま仏になるということが大切なことなんだということをこの教えられているわけなんですね。ですからお参りした皆さん方自身がですね、改めてこの節分ということを通して大聖人様の教えはこうなんだということを改めてこの深く自覚をしてもらいたいというふうに思うんですね。さあ、それで、話はまたちょっと変わるんですけども、この間ですね、ここにいらっしゃる白渦さんからですね、この倒幕用についてっていうこのプリントをですね、私が小教寺にいたこの時代に、このプリントをですね、この皆さん方にその配って、それで、その、まあ、配っただけなのか勉強に使ったのか、そこのところが詳しくはわからないんですけども、こういう当番についてということもですね、その改めてその話して、もらえるとありがたいということをこの言っていただいたんですね。それで、私もう全く忘れてましたので、もらってですね、それで改めて、3回ぐらいこの読みました。それで、この文章を読んでですね、これは私が書いた文章じゃないなということは分かりました。私が書いた文章じゃないなということは分かった。ということは、どっかの文章を、まあ、住職がこの借り受けて、それでこの、まあ、印刷をしてその配ったんじゃないかなと、まあ、信者さんに伝えるためにその配ったんじゃないかなというふうに、この思いました。それで一番肝心なこの内容ですね、内容、これが決定的にこの大聖人の教えとは違ってるところがあるなということをこの読んで感じました。で、これは白渦さんもこれは減税利益じゃないんですかっていうことをこの鉛筆でこの書き入れられてるんですけども、まさしくそこにこういうことが書いてあるんですね。倒幕供養をすると寿命を延ばせる、大きな福運が詰める。また未来の出来事を予知できて、事前に悩みや苦しみが除ける。常に仏様のご慈悲を受けることができるなどで、仏法上特に大聖人の教えから見ると、倒幕建立の意義は誠に深いものがありますと。倒幕立てたからって長生きはできないんですよね。長生きはできないです。なんでこんなことが書いてあるのか、わかんないんですけど、それから亡くなった人に追善回向するには倒幕供養が最上の方法で、亡くなった方は倒幕供養を待ち焦がれていますと。そんなことを大聖人の教えの中には 全然書いてないんですよね。大聖人の教えに書いてないことが、ここに、まあ他のところはちょっとあの長ったらしいですので、この今お話はしませんけども、これはちょっとだいぶ何しろ塔婆を立てさせようっていうプリントだなというふうにその思いました。それで本来のこの塔婆供養っていうのはですね、前も皆さん方に、まあプリントにはしませんでしたけども、皆さん方に、この大聖人様のこの塔婆供養っていうことのこの教えっていうのはどういうもんなのかということをですね、お話ししましたけども、この一番端的なのものはですね、佐渡の阿仏坊がですね、幼い時に亡くなった自分のその子供のですね、この塔婆をこの大聖人様にこの書いてもらおうということで、自分でこの塔婆をこの切って、よくその塔婆を建立してくださいっていうその言い方じゃなくて、ちょっと一世代昔の人はですね、塔婆を切ってくださいっていうふうに私に頼みに来る人がいます。でその塔婆を切ってくださいっていうのはですね、この本来はですね、その信者さんが塔婆をこの製材して作って、それで持ってきて、それでその坊さんがそこにこの題目を書くっていうのがその本来のこの姿でした。ですから塔婆を切ってくださいっていうのは そういう意味なんですね。もう最初からこの作ってくださいっていうことのこの意味でこの塔婆を切ってくださいっていうことを言うわけですよね。で阿仏坊が自分でこの塔婆を削って作ってですね、それで佐渡からこの塔婆をこの背負って大聖人様がいる身延にこの行ってですね、それでその子供さんのこの塔婆をこの書いてもらって、そしてそこで身延でそのご祈念をしてお経をあげてもらってですね、でそれを持ってこの佐渡に帰って、この佐渡のこの娘さんのこのお墓にですね、その建立したわけなんです。でその時に大聖人様がですね、この塔婆の表にこの南無妙法蓮華経の題目を書いて、そしてその子供のためにそのお墓に建てればですね、その東のこの風が吹けばですね、この西のこの鹿とか獣がこの成仏をし、また北から風が吹いて南のこの海に住むところのですね、その魚やそういうこの動物生物までそのこの南無妙法蓮華経に触れた風に触れてこの成仏する、一切のこの衆生森羅万象のこの命に南無妙法蓮華経のこの法の縁というものをこの結ぶことができるんだと、我々の命というものはみんなこの森羅万象の命というものにつながっているんだから、だから娘さんの子供の成仏だけじゃなくて、一切の衆生の成仏というものがその娘さんの成仏を願うことによってまた叶うんだと。つまり私たちは自分の大事な人の成仏というものを願って塔婆の供養をこのする、また塔婆の表の南無妙法蓮華経の妙法蓮華経の題目を亡くなった人のためにというふうに考えて、そしてその書いて、そして南無妙法蓮華経の題目を唱える、その功徳によって亡くなった人の成仏はもちろんのこと、亡くなった人のに関わるところの全ての命っていうもののこの成仏っていうものがそこに叶っていくんだと。つまり一切の衆生の成仏というものがその亡くなった人に対するその供養の真心によってみんなこのつながっていくんだと。これいつも言うように、内視崩壊平等利益自宅安堵気着光という この五行の最後の観念文とこの同じ意味ですよね。塔婆を建てなくてもね、亡くなった人の供養はできます。だけどもよく年頃って言いますね。年頃、年頃っていうことは年入りっていうことです。年入り、年入りっていうのは年を入れるって書きます。年を入れるね。だから特に心を込めて亡くなった人の供養を申し上げるっていうのが塔婆供養ということです。ですね。毎日の五行の時に毎日その亡くなった人の供養をしてますと。だけどお盆とかお彼岸とか命日とか南海忌とかそういう時に特に心を込めて年頃に年入りにその供養を申し上げるということの意味で塔婆を建てるということなんです。塔婆を建てる。そして本当はですね、一人の親に五人子供がいるとする。で、五人が全部この南無妙法蓮華経の信心をしているっていう時には、本来はこの五人が一本ずつ塔婆建てなきゃいけないんです。本当はどの人にも平等に親だから。で、長男が建てて、まあ跡取りの家が建ててるから、まあ俺ら別に構わないよっていう問題じゃなくて、自分たち自身がこの建てる。だから例えば私の師匠の日達商人の南海忌っていう時には、弟子の数の分だけ全部同じ塔婆が建つわけですね。で、その日達商人の塔婆が1本だけ建ってればいいっていうんじゃなくて、全員のその塔婆がそこにこの並ぶということになります。ですからそういう意味でその志というものを持ってその供養をするということ、そのことが大事だと。それからね、塔婆供養とまた違う意味でね、五記念ありますね。五記念、その五記念もね、その住職ね、どういうふうにね五記念したらね効き目がありますかっていうんだけどね、そのね、そんなものね、どういうセリフにしたらその効き目がありますかなんていうようなことはね、その皆さんだってがね、そのどういうセリフとかから皆さん方がひょこっと忘れてても、ご本尊様はみんな分かってますよね。ああこの人はこういうことで困ってるな、こういうことで悩んでんだなと分かってるんです。もしくは皆さん方がこの全く意識してなくても、ああこのまま行ったらこの人はこうなっちゃうなということは、もうご本尊はもうお見通しなんです。お見通しなんですね。だから皆さん方がご祈念をするっていうことは、どういう効き目があるかっていう問題じゃなくて、さっき言ったところの年頃、心を込めて自分の思いというものを込めてそのことをご祈念する。そしてご祈念して終わりじゃなくて、そのご祈念をしたということは、その自分の祈り、自分の思いというものにかなう努力をしなきゃいけないということですよね。私はもう本当に30年間あの人が信心してくれるようにご祈念してるんだけどって言っても、30年間その人に一言も釈迦してないっていうんだったら、それはご祈念をしててもそれは何の意味もないです。ご祈念をするということは、自分もその人に釈迦をして、釈迦をする努力をするということをしてなかったら、ご祈念をする意味っていうものはないわけです。私は陰ながら祈ってますって言ったってそれはダメなんです。ご祈念をする、自分もそれに準じて努力をする、そういう自分に言い聞かせるために私たちはそのご祈念をする、その努力をするということなんですね。だからそういう意味で、まあ塔婆供養にしてもですね、そのご祈念にしても お願い事のご記念にしてもですね、そういう気持ちでこの私たちはこの自分の心というものを持たなきゃいけない。討伐を立てればそれでおしまい、ご記念をすればそれでおしまいというんじゃなくて、その願いというものに叶うにふさわしい信仰の努力というものを私たちはしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。だから討伐を立てる立てないというような問題じゃなくてですね、その自分の信仰の真心というものをどのようにこの示していくかということが、その一番その重要なことなんだということがこの言えるわけなんですね。まあプリントにこのしたりするということができるかできないかということはともかくとして、またこの改めてですね、本来の大聖人の教えということを根本において、その討伐供養ということはそのどういうことなのかということをこの皆さん方にですね、この具体的にこの伝えていかなきゃいけないなというふうにこの改めて感じました、ね、こういうプリントだとただお寺が討伐を立てて金儲けのためにやってるなというふうにその思われても仕方がないなというふうに感じました。それからですね、ものすごい話が切り替わっちゃうんですけど、そこに上がってくるところのね、下水の蓋があるんですけどね、これね、皆さん方の車は何でもないんですけどね、ここを広くしたらね、トラックの業者までね、こう上がってくるようになっちゃってね、それでね、その蓋がね、このひわっちゃうんですね。ほんで、ひわっちゃうもんで、今度は皆さん方のこの小さい車が上がってきてもですね、その隅を踏んづけるとですね、カパンってですね、この蓋がですね、この剥がれて、この外れちゃうっていうか、ひっくり返っちゃうときあるんですね。で、そうすると、皆さん方のタイヤも危ないので、お参りの前後を私は、注意して点検してるんですけど、ああ、またひっくり返ってるわと思って、先は尖ってますからね。またひっくり返ってるわと思って直すんですけど、途中はちょっとわかりませんのでね。ですから、何でもないと思ってガーッと上がってくるとですね、その尖ってるところにタイヤが、ぶつかるかもわかりませんので、これは浮き上がってるな、ということを、出るときは、皆さん方もそこの玄関から出ますから、すぐ気づくと思うんですけど、入ってきたときに、もし、この蓋が、この斜めになって尖ってるような状況がもしあったらですね、冷静に、直して、タイヤを傷つけてパンクしたりしないように、注意してもらいたいというふうに思うんです。溝蓋です。溝蓋がやっぱり大きいトラックなんかがこう来るとですね、もう細い溝蓋ですので、大きいごっつい溝蓋だったら何でも問題もないんでしょうけど、細いもんで、こうやって反り上がって、隅を踏んだら簡単に持ち上がっちゃうんですね。それで、最近ちょっとね、悩んで、いるわけです。でもひわってるおかげで皆さん方が来るとカチャンカチャンと言いますから、お来たなと思って合図になってチャイム代わりになってるので、 便利は便利なんですけども、そういう心配が あります。そのたんびに蓋を買ってきて変えてるわけにいきませんので、お願いをしたいというふうに思うんですね。さあそれで、最初に読んだところですね、最初に読んだところ、これは日光聖人様がですね、22ページのところに、二中聖人が、この毛義章の一番最初のところに、この一番、まあ最初っていうところは一番大事なと、大事であるから、二中聖人が一番最初の一番に、この、持ってきたわけなんですけれども、そこに、貴賤同族の差別なく、信心の人は妙法蓮華経なるゆえに、いずれも同等なり。しかれども竹に上下の節のあるがごとく、その位をは乱せず相続の礼儀あるべきか。新人のところは無差一物即身成仏なるがゆえに、同族いかにも全く不動あるべからず、たとえ人愚痴にして当官ありといえども、我はその心中を不憫に思うべきか。これにおいて在家出家の不動あるべし、当官の義をなお不憫に思うは出家に、悪く思うは在家なり、これすなわち世間仏法の二つなりというふうにありまして、その一般に坊さんと信者さんっていうものには、そこにこの差別っていうものがこのあって当たり前だという考え方っていうものがこの世間にあるんですけれども、日蓮召集は全くそういう差別というものをこの持ってはならないと。そしてお金持ちであるとか、お金持ちでないとか、家柄がいいとか、家柄が悪いとか、男であるとか、女であるとか、年長者であるとか、年少者であるとか、そういうことの差別というものも、みんなその命の根本は南妙法蓮華経の仏と同じ命なんだから、平等なんだから、だからそこに差別区別というものを持った信心というものをしてはならないということをここに教えられているわけなんですね。それが今ちょっと読んだ時に文章は長かったですけれども、それが一番のここで指摘しているところの教えであります。だけども先ほどの竹に上下の節があるがごとくというのは、先生は生徒よりも知識を持って、そして人間として先輩としてこの生徒を導かなきゃいけない立場だから、だからその立場というものの上においての尊敬というものは持たなきゃいけない。だけど最近はまあ本当に今日ニュース見てもびっくりしましたよね。校長先生が女の子のこの生徒のこのスカートの中を写真で撮ったとか、もう何考えてんのかなと思うような、竹に上下も何もないじゃないかって思うような、びっくりするようなことがこの次々にこの起こりますけども、だけども全部がそうじゃなくて、一部の人間がこのそうなわけですけども、本当にきちっと人生の先輩としてこの若輩の幼い人たちを導かなきゃいけないっていう責任と知識と知恵のもとに頑張ってる人もいっぱいこのいるわけですよね。だからそういうものは私たちは大事に尊重してかつ尊敬していかなきゃいけないと。また上に立つものは上だからということじゃなくて、この人たちに対して導く責任を持っているということで、偉そうにするんじゃなくて、より一層その導くための力や知恵というものを養うように努力していかなきゃいけないと。同じ南妙法蓮華経の命を持っているんだということで、上から 上のものも下のものを尊敬しなきゃいけないということ、それがこの南妙法蓮華経のこの信心なんだということをこの 教えられているわけなんですね。だからそういう意味でいつも皆さん方に申し上げますけれども、信心の上においてこれはどういうことなのかな、これはおかしいんじゃないかなということは遠慮なしにその私の方にこの言ってもらいたいですね。どんな些細なことでもですね、もう1年も2年も3年も腹に抱えておくと、だんだんだんだんだんだんだんだんですね、この毒がそのガスを帯びてきて、些細なことがですね、その些細なことじゃなくなってこのしまうことがあります。そしてちょっとした疑問が時間が経つにつれてですね、その恨みやつらみというものにこの変質していくということがあります。ですからそういうことがないように、あれどういうことかなと思ったらすぐ聞いてもらう、すぐ聞いて、そして私自身もそのおろそかで気づかないことはすぐ直していく、すぐこの、ね、改善していくというふうにこのできるように、そうすれば多くの人たちに、また信者さん全体にそういうその間違いというものが伝わらないでこの済むようになる。お互いに南無法蓮華経のこの信仰者として道を誤らないようにこのする。住職が言うことだからもうしょうがないわ、住職が言うことだからついていくしかないわというような、そういうような形でこのお寺っていうものがこの成り立っていったならば、お互いに成仏できなくなってしまうということになりますから、ぜひそういうことをその心がけてこの信仰してもらいたい、そういうことをこの日中上人はこのここにこのおっしゃってるということなんですね。ぜひそういう気持ちでこのやってもらいたいとね。それとね、この人の欠点をね、今度はお互いに見たときにね、このなんかすごいものを握ったみたいにね、あいつの正体を見つけたぞっていうような感じでそのするんじゃなくて、南無法蓮華経の信心っていうものをする人間はそれをこの見守り、それを戒めて導くということが大事なことですから、だからそういうものでこのなんていうんですか、ギャフンと言わしてやろうというような、そういうようなその意地悪なその気持ちっていうものはその持っちゃならないということを今読んだところにその書いてあるんです。私が言ってんじゃないよ、日中上人がそうやってこの言われているということなんですよね。ということは、南無法蓮華経の信仰をする者は自分には厳しく、人にはこの優しく、その優しいっていうものもこのなんていうんですか、この八方美人のこの優しさ、まあまあまあまあまあまあいいじゃないかと、まあ喧嘩しないようにしようよじゃなくて、南無法蓮華経の方に導くためのこの優しさでなきゃいけないということなんですね。だからきちっと話し合いをして、そしてなぜそれが間違いなのかね、どういう道に進んでってもらいたいのかということをきちっと伝えるということ、そのことが本当の南無法蓮華経の信仰をするところの優しさなんだということなんですね。だからこの間の、ね、1日にもお話ししましたけども、殴ったり蹴ったりしたって、ダメなんです。その時は言うことを聞くし、その人がいる時は言うことを聞くけども、いない時には言うことを聞かないし、心から言うことを聞いてるわけじゃないから、腹の中はその反感の気持ちしか持たないということになります。だからそういうふうにして導くっていうことは本当の導きじゃないと、その人自身が一人になっても、あ 南無法蓮華経の信心はこういう生き方をしなきゃいけないんだなっていうふうに自立したこの信仰者としての道を歩んでいくっていうことが本当の導きなんだということなんです。ね。だからそういうことをお互いにね、この大事にこのしてってもらいたいということを、お願いして。もう今日はもう本当に駐車場の溝蓋の話まで出て、本当いろいろな話で申し訳ないんですけども、今日はこれで、終わります。
はい、はい、どうぞ。
はい。私はじめ日中商人とあや、すぐ言われる。お茶の時にご機嫌するお礼をするでしょう、幹部、うん、幹部、
うんうん、
あの時で浮かんぶりの「う」がありますでしょ。
浮かんぶりの、あ、こっちの方の、
はあ、その人が一人おられるでしょ、
うん、ありました。
それでその時に私は、うん、向こうの方に日曜商人と呼んでおったんです、うん、そしたら誰かが、誰だったか分からない、こっちを日曜と呼んで、うん、日曜と呼ばないけれどって聞いて、日こっちを日曜にして、うん、向こうを日曜にしてお礼してるんですけど、
こっちが日曜、こっちが日曜、
はい、わかりました、うん、
ですね、はい、
はい、ありがとうございました、はい、
そうやって読んでください、はい、
はい、ゲイが嫌いなものってことがある、
あれはな、トロトロさんがどうなったの、